田恵里と
砂川信夫の
仕事と遊び、どっちが大事？
この番組は声優仙台恵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びについて本気度 120% で話す番組です。おはようございます、仙台恵里です。
おはようございます、砂川信夫です。
はい、というわけで新生活がスタートして1週間ぐらい経ちましたが、皆さん、はい、入社しましたか、入学しましたか。大体今週じゃないですか。
知ってるんじゃないですか、大体はもう、
ねえ、
中学小学校高校とかだったらこんぐらいの時期、
ね、う
ん、
そうですよね、
ですかね、確かに、
うんうんうん。まあね、果たしてこの番組を学生さんが聞いているかはちょっとわからないですけど、
いやー、5、60代の男の人が多そうだな。
そうですかそんなことないよ、意外に30代がボリュームゾーンだと私は思っていますよ、多分。
本当ですか、20代女子とか聞いてたりしてますかね、
うん、あ、それはもうノブオファンがキャーキャーです。はい、
じゃあいないっす残念ながら
はい、まあそんなわけでちょっとね、はい、新生活に入ったというわけで今週はですね、まあ、人との距離の測り方をテーマにいろいろと話していきたいなと思うんですけど、なんかこのテーマ砂川さんが話したいということで、
はい、
何かあったんですか。
まあ、あの推しのキャバ嬢がありがとうとごめんねっていう言葉をなかなか言わないから結構嫌になってるっていう話とやつですね、う
ん、なるほど。それはなんかありがとうとごめんね、ごめんなさいを言うようなシーンが訪れてるっていうことですか。
まあ、でも大体なんかあるくないですか、うん、ちっちゃいことでもありがとうでもごめんねでもやっぱりいろいろあるじゃないですか。
まあそうですね、まあ、例えばその待ち合わせに5分遅刻した時にごめんごめんって現れるか、はい、ういす久しぶりって現れるか、それでももうね一言あるかないかで気持ちよさは違いますよね。
印象変わるじゃないですか、うん、なんかまあ僕も今そのキャバ嬢のって言いましたけど、
うん、
例えば今僕と仙台さんのこのポッドキャストもズームで収録してますけど、
はい、
そのオンラインの打ち合わせとかで1分、うん、2分毎回遅れてくるけどごめんなさいとかすいませんとか言わずに普通に入ってくるやつとか、
うん、なるほど、
まあ、
うん、
あるあるだったらダメですけど結構いるじゃないですか、
うん、まあそうですね、はい、残念ながらいますね
ああいうのも良くないじゃないですか、
はい、うんうんうん、良くないと思います、うん、
1分2分だからとはいえ、
うんうん、
まあ、しかも別にすいません遅くなりましたって、まあ、言えば言ったらいいだけなのになんで言わないんだろうとも思うじゃないですか、
うん、あれ何なんですかね、言ったら負けとでも思ってるのか何なのか、
かもうそもそもだから1分だしって申し訳ないと思ってないんじゃないですか、
うん、あ、タイムイズマネーなのにねっていう感じですよね。
いやそうなんですよね、
うんうん、
なんでまあそういったところでやっぱり
うん、
本当に重大なミスのごめんなさいとかめちゃめちゃ感謝のありがとうじゃなくても、
うん、
日々生活してる中で、
うん、
ゴミ捨てて帰ってきたのにありがとうっていう一言がなかったとか、なんか仕事忙しくて、うんうん、その中でもお皿洗ったのに、うん、お皿洗ってなくなってるの見てもありがとうってなかったとか、
うん、なんかまあ、じゃあ逆に砂川さんは、はい、あのごめんなさいとありがとう結構頻繁に言えちゃうタイプの人なんですか。
もう言うようにしようとは意識はしています
ちょっと待って、言い方がちょっと気になります、
はい、
言ってるの。
まあ世の男性の平均よりは言ってるんじゃないですか。
おお、
世の男性の平均分かんないですけど、
基準値分かんないけど
ありがとうってごめんねっていう回数の、はい、
うん、うんうん、
まあ、言おうとは思ってません。やっぱその自分がなんでやっぱ、
うん、
まあ、言われるのが好きというか、
うんうん、
僕あの、うん、どんな女の人、どんな女性がタイプですかって聞かれるときに、
うん、
昔はあの自分のことを好きな人っていうふうに言ってたんですけど、
お、砂川さんのことが好きって言ってくれる女性が僕も好きだよっていうこと
が好きですっていう話だったんですけど、うんうんうん、最近はそのありがとうとごめんねをちゃんと言える人っていうふうに言うようにしていて、
うんうんうんうん、
まあ、結局なんで女性だけじゃなくて、まあ、そのビジネスとかもその友達とか含めて全てなんですけど、うんうん、
はい、
まあ、やっぱその人として大事なところを大事にしていきたいよねっていうところ。
もうなんか当たり前すぎてね、みんな見失いすぎてるんじゃないかっていう感じですね、それは。
でも結構でもあると思いますよ、うん、さっきの新生活の話じゃないですけど、
うん、
やっぱり新しい学校とか、
うん、
まあ学校の学年上がったにしても新しいクラスとか、
うん、
職場もなんか移動で部署とか変わったとかになったりすると、
うん、
やっぱり今までの自分のことを知ってくれてる人間関係だったから、 何かしても怒られなかったり、不快に相手をさせてなかったのが、他の人がその場面に出くわしたら、いや、他の人は嫌な気持ちになるよとか、怒るよとか、多分そういう変化も結構あるのかなって思うんで。
そうですね。まあじゃあ、なんかその人との距離の測り方というテーマだとしたら、ありがとうとごめんなさいが言える人がいいっていうのは、まあそれは社会人として当たり前として、なんかそのどういう距離感で接するのがいいんですかね。
いやー、それを教えてもらいたいですね、僕は。
なるほどね。いや、
僕
私、
は、できないんですよ。
で
そ
き
の、
ない。うん。
前回のポッドキャストで、ミッションビジョンバリューを、理念を作りましたっていう話をしたと思うんですけど、僕の根底って、誰からも嫌われたくない、みんなが自分のことをある程度好きで、みんな仲良しっていうのが理想なんですよね。
なる
で、
ほ
まあ、そ
ど。
の理由としては、僕、その愛媛県の離島が地元で、保育所から小中まで一学年22人ずっと一緒で、で、今その下の学年の子たちも人数少ないから、全校生徒の名前全部分かってみんな仲良しみたいな環境でずっと育ったんで、言えば当たり前なんですよ。別にいじめとかもなかったし、みんな
平
仲
和。
いいし、みんな自分のことも相手のことも理解してるし、っていう環境だったんで、逆に僕も人のこと嫌だなとか思っても、別に嫌いとか、もうこいつと関わらないとかまではいかないんですよ。会社の上司とか、こいつすごいうざいなとか思っても。
まあそれはそれ、これはこれって感じですよね。
まあですね、なんか嫌だけど、嫌だけど、うざいなって思うけど、嫌いかって言われたら別に嫌いじゃないみたいな。
なあ、わかります。
ところがあって、なかなかあんまりその、嫌いな人をちゃんと切れないとか、まあそもそも切る必要あるとも思ってないっていう感じなんですけど、でも仙台さんって、まあなんか嫌いってなったらもうなんかもうバッサリ切り捨てるというか、
なんかそんなイメージに見えますか？
いやもうそんなイメージでした。なんかまあ切り捨てるというか、もうなんかもう刺しに行くというか、なんかもうそんな感じのイメージなんで、
なるほど。
なんで逆に僕が今日教えてもらいたいなっていう感じですね。そういう嫌な人とか合わない人とどういう関わるか、接し方をしていくかっていう。
なるほどね。いや、全然私もこれすごいテーマです。で、砂川さん的には、まあ私がそんな、なんていうんですかね、関係値をバッサリ行くように見えているんだとしたら、まあ、最近のじゃあ私の施策が成功してるっていうことだなと思います。
なんでですか、
その
その
もと
最
も
近の
と、
私の視察。
できないタイプなんですよ。
あ、そうなんですね。
一回懐に入れてしまった人は、なんかまあ、仲間としてね、その、なんか、大切にし続けなければいけないっていう、まあ、そのさっきの離島の話じゃないですけど、やっぱりその、昔ながらのお友達とか、そういう人はもう一生大切にしなければならないみたいなね、なんかそういう感じで生きていたんですけど、まあ、その、ライフステージが変わったりとかね、その、環境が変わったりとかすると、やっぱりその話が噛み合わなくなってくる人たちって現れるじゃないですか。だからまあそういう人たちとやっぱりその何て言うのかな、一回仲良くなったからどうしてもずっと仲良くしたくって、なんとかその自分の何て言うんですかね、違和感を感じながらも、その状況に、とどまりたいなって思ってしまうっていう自分がかつていたんですよね。だけど、なんかその人切り捨てるんではなくって、まあ、その段階がね、お互いに変わってしまったっていうことで、セパレートしていくっていうのは、
もう
も
なんかいい言い方、
う、
セパレートしてい
セ
く。
パレート、しょうがないことなんだ。っていうのをここ何年かですごく考えていまして、
なるほど。
でそれは別に悪じゃないじゃないですか、その嫌いになってるわけでは ない
そう
か
ですね。
ら、でもやっぱり、なんか一緒にいすぎると、まあ親とかもそうですよね。その私は一人暮らしをした時に両親とすごいいい距離感だったんだけど、まあその再度ね、うちの母と一緒に住むってなった時に、もう、むちゃくちゃ喧嘩したんですよね。まあそれで、ぶつかって、まあお互いに思うことを、言い合えて、で、まあ、いい距離感が保てるようになったっていう感じなんですけど。
まあでも、言い合えるのっていいですよね。やっぱその、そもそもやっぱ言い合えずにそこで抱えてる人たちの方が、まあ、絶対多いじゃないですか、きっと。
そうですね。まあ、なんだけど、その私がの言い合いっていうのは、私はこう思ってるんだから、お前、別れよっていう風な言い合いはしないです、絶対に。
なるほど。
その、なんだろう。相手はどういう思いで、こういう行動をとか距離感になってしまったのかっていうのを知りたい。だからその自分が その人との着地点は、まあうちの母ですけど、それは仲良くいたいが着地点じゃないですか。
まあ、そりゃそうですよね。
だから
実
それ
の親
を、
と子ですから。
大切に話し合うっていうところです。着地点をぶらさない。もう話し合いによって別居してもしょうがないとか、なんかそんな感じにしたいんじゃなくって、仲良くするためにこれは話すんだっていう、そのゴールさえ決めていれば、
なる
なん
ほ
か
ど。
こう、なんだろうな、お互いのその至らないところを指摘し合うだけの、まあ、傷のね、作り合いみたいな、殴り合いみたいな話し方にはならないなって思ったっていう感じですね。で、まあそれはね、親子なんで、ちょっと友達や新生活とは、違うかもしれないですけど、まあその、ね、お友達たちの、その、まあ、ライフステージが変わって、例えばだけど、子供を持っている人と、持ってない人だと、生活の時間帯がもう変わっちゃうじゃないですか。
そうですね。
で、なんか、独身のお友達、今もたくさんいるけど、なんか、じゃ、例えば新生児抱えながら、遊びに行こうって言われても、ちょっと夜は難しいってなるじゃないです
それ
か。
はそうですね。
ね。だから、でもそれは別にその人のことが嫌いになったとか、もう友達として付き合いたくないとか、そんな理由じゃなくって、お互いにね、じゃあ昼しか動けないんだったら、私夜が好きだから、夜に遊ぶのが好きだから、一緒には遊べないね、みたいになったら、じゃあまた人生が交差するときに会いましょうってなるだけじゃないですかってい
まあ、
う。
それはそうですね。確かに、確かに。それはそうだ。
っていう感じで、まあなんかその時に、やっぱりそのさっき砂川さんが言ってた、ありがとうとごめんなさいが、ちゃんとあると、本当は遊びたいんだよ。だけど、今ちょっと現状、こういう状況だから、難しいんだよねって、また、私からも誘うけど、そっちからも、なんか、そろそろかなって思った時に声かけてくれると嬉しいです、みたいな風にしておけば、10年後とかにね、もしかしたら、ね、子供大きくなって、夜遊びに行けるよってなった時とかに、まあ、10歳をね、置いて、あんま外に遊びに行く親はいないですけど、そうね、なんかあるかもしれないじゃん。それこそうちだったらね、母が見てくれてて、ちょっと遊びに行きたいですみたいなことも、まあ、その時にね、母と仲が良ければいいよ、行ってらっしゃいっていうふうに言ってもらえるみたいなね、そういう感じだと思うんですけど、そうだな、その、人との距離の測り方は、その人とどうなりたいのかっていう最終決着地点っていうのを自分の中に持っていれば、優しくすることもできるし、まあ、必要以上に怒ったりとか、必要ない、怒り必要ないじゃないですか。だって仲
まあ、
良くした
そうい
ん
で
だ
す
も
ね。
ん。っていうふうに考えればいいんじゃないかなっていうふうに私は思います。
なるほど。じゃあ、僕で置き換えると、じゃあ僕はキャバ嬢とどこをゴールにしたいかを考えないといけないということですね。
なんか、そういうふうになっちゃいますけど、どこをゴールにするつもりなんですか？
いやー、難しいですね。でもなんか今頑張って、自分のその例えばの事例で置き換えようとはしてたんですけど、結構なんかそのゴールをやっぱり置いて話すっていうよりも、相手が何を考えてるのかまだ全然わかんない部分があるんで、
それは言ったらいいんじゃない？私はなんか言っちゃいますけど、私はあなたとそのお友達になりたいって思ってるんだよね。だからあなたの考えていることを理解したいですって。だ
まあ確か
から、
に。
もうちょっとディスカッションしたいんだよね。 っていうね。
経営者だな。
あ、
いいです
そ
か、
う
そう
なん
し
で
た
す
んだ
か、
よ、別
確かに。ちょっとキャバ嬢宛てのなんか
に。
トークではないかもしれないですけど、なんかその、まあ、人としてあなたのことを、素敵だなって思ってるからもっと知りたいんだって言われたら、なんか悪い気はしないじゃないですか。
そうですね。まあ、だからそのゴールを決めれるっていうのがやっぱでも一番理想ですね。多分今なんか僕みたいに結局その、ゴールを決める以前の多分人たちもいるとは思うんですよ。まずその相手のことを多分理解しないと分かんないとか、
そうですね。
相手の気持ちを聞かないと、ゴールをなんか作れないとか、あとまあそもそも仲良くはじゃあしたいけど、その2人が腹落ちさせるゴールを作るっていうとこまでエネルギーを多分かけるのがしんどいとか、そこまではなんか時間かけたくないとか、多分いろいろあるかなと思うんで、
なるほどね。
ゴールを決めたいって思えるような、まあそういう関係性とか、だったら一番
はい、そうで思います。まあ、その、
理
まあ、
想ですね。
これって、10代、20代、30代、40代で、人間関係の構築の仕方って変わってくると思うんですよ。で、その、私たちはまあ40代に入ってるんで、そもそも、分かり合えない人と分かり合おうとする時間を 取るっていうことしないですね。
いや、そうですよね。
まあ、仮にね、分かり合えなくても、この人のために何かしてあげたいって自分が全力かけられるならっていう、なんか自分主体になってきます。なんかその、若いとまだやっぱり、人間、人生経験足りないから、なんかこうしてくれるなら私はこうするしてあげるっていう条件付きの愛になっちゃうじゃないですか。それをやっぱりなんていうんですかね、まあ、年代によって刷新していく、更新していかなきゃいけないなって思って、で、
なる
まあ、
ほど。
私たちは、まあ、その私たちの人生をかけたい人にしかも一緒に行動しないっていうふうに、なんかだんだん決めていくフェーズになっているんですよね。なので、まあ、新しくね、出会った人が、あ、この人素晴らしいなって思う人がたくさんいれば、またね、人間関係増えていくんですけど、やっぱりそうじゃない人たちにかけてる時間はあんまなくなってきますよね。だってもう人生後半に差し掛かってるんだし。
いやー、そうですね。なんかまあ、時間もったいないなって思いながらも、結局どうにかもしたいなとかも思いながら、で、その完璧に、もうすべて120%善意で、別にどう思われても何してもいいから、じゃあそっち側のためにっていう考え方でできたら、まあ、それは何も悩まないんでしょうけど、結局なんか、相手のために何かしてあげたいって、相手のためにとは言ってるけど、結局自分のためにのところ入ってるじゃないですか。
まあそう
相
なっ
手の
ちゃう
た
こ
め
ともある
に
ね。
何かしてあげたい、相手のためにこうしてるのに、なんでこうしてくれないの？みたいなのが結局最後ついてきちゃうってなると、相手のためにやってるつもりだけど、結局は自分のためにやってるから不満もたまるとかもあったりするんで、まあいろいろとやっぱり、春先は悩む方多いんじゃないですか？やっぱ人間関係ね、いろんな
まあ
環境変わ
そう
るん
で
で。
すね。確かに。そうだな。なんかあんまり私欲する感じじゃなくなってきましたね。
それは今、
何かを
性の
し、
話ですか？
違う違う違う、そうじゃない、そうじゃない。何か、その、まあ、私の仕事って若い、まあ、男の子、女の子に会うことも多いじゃないですか。その、声優さんになりたいって言ってるね、子たちに話をする機会とかも多いですけど、まあ、その子たちに何かをしてあげたからといって、いや、私に感謝しろよ、みたいな感じにはならなくなりましたね、全然。
なるほど。あ、でも
なんかそれ
しなくなったってことは、でも前まではそういう気持ちもちょっとやっぱりあったってことなんですね。
それは生徒さんとか、その後輩とかに関しては全くなかったです。だけど、まあ恋愛とかはあったかもしれないですよね。
なる
だ
ほ
け
ど。
ど、それって、まあ結局ね、人間って、自分のことしかわかんないじゃないですか。
まあ、そりゃそうだ。
だって相手が仮に、じゃあ、すごく心開いてる風で、砂川さんのことをもう本当に大切にしていてありがとうございますって言ったところで、実際本当にそう思ってるかどうかっていうのは心の中をね、向いて見れるわけじゃないから、
いや、
わ
そう
か
です
んない
ね。
んですよね。だから、なんかその辺は降参したっていう感じです。 もう分かんないものなんだっていうね。
なるほ
だか
ど。
らもうこっちがこの子に、この人に時間捧げたいとか、この人のためにやってあげたいって思ったら、もうそれはそれで、それだけでいいんだっていうふうに思えるようになったっていう感じです。
ああ、じゃあ、思ってないですね。僕はそう考えると。
どういうこ
時
と？
間をかけようっていうふうに確かに相手には思えてないかもしれないから、だからまあそうでもないんでしょうね。時間かけたいと思わないですもん、なんかもう。解決はしたいと思うけど、時間をかけるのはめんどくさいって思うんで、ってなったらもう別にそこまで大切にしてる関係じゃないんでしょうね、きっと僕自身が。
そうかもしれない。やっぱり大切な人だったら、今後もね、一緒に歩んでいきたいってなったら、時間かけるじゃないですか。
確かに。そうですね。いや、いっぱいお話聞いてくださって、ありがとうございます、いつも。
こちらこそありがとうございます。ね、
今、
これからもごめんなさい
はい。
とありがとうが言える関係で いられると嬉しいですね。
そうですよ。ミスチルも言ってますからね。
お、
あり
どう
が
言っ
とう
て
と
た？
ごめんねを繰り返して僕らって言ってるんで。
ああ、なるほど。もう本当その通りですね。ミスチルは人生。
締め方。
すいません、雑で それでは、今回はこの辺で放送を聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。
この番組は声優センターエリとアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びを両立させたい全てのビジネスパーソンにお送りする番組でした。
お相手は仙台エリと。
砂川信夫でした。
バイ
バイ
バーイ。
バーイ。